バル
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
私ね、
はい、
去年の、
はい、
2024年、
はいはい、
1回目の放送何しとったんかなっていうのをちょっと、まあ、目録というか日誌書いてるやつを 見たんですけど、
はい、
覚えてます？
1月に
1月の最初に私言うたこと
を。覚えてないわ。
そうか、あのね、2024年の抱負を語ったんですよ。はー
はーは
ー。で、
何言うた
ん？怒らへんことも
う速攻無理やったんじゃん。
あんね、
うん、
去年2024年の1回目放送、
はい、
今年の抱負は怒らないことにしますって言った瞬間に、
はい、
サルトルさんに、
はい、
無理やんって言われて無理やんって言われて
言うた言うた
言われた。
覚えた覚えた。
で、まあ、あのその週は、まあ、頑張るいう話をしてとりあえず放送終わってるんですけれども、
はいはいはいはい、
まあ、無理よね無理よね。破られた、速攻破られた。
あ、そう、もう大体覚えてへんやん、
うんうんね、いや1月18日の放送でごめんなさい無理でしたって言ってます
そうか、
うん、
そうかそうか。
いやでもね、あのほら、私みたいにこう、うん、怒らないようにしようっていう風に、うん、今年の初めにはな、怒らないようにしようって思われる方って、うん、きっといっぱいいるんですよ。
はいはいはい、おるでしょうね。
おるでしょうね
それ待って、1月18日にやっぱり無理でした言うてから以降、
うんうん、
1月の私の抱負っていうことで、
はい、
うん、怒らないことにしたっていうのは、もうそれはちょっとこう意識はあったの？
一応意識はしてました
よ。この1年間、その2024年の1年間意識はあったの？
あのね、怒るのは、うんうん、まあ、常に怒るんですけど
怒りすぎないように。
そうね、怒りすぎないようにっていうのと、 あと感情的になりすぎないようにっていうのと
なるほど、
まあ、それはね、あの常に意識してるんですよ、常にね。
そうなんや。
これはあの目標を2024年に立てるよりも前からも一応意識はしてたんですよ。
はいはいはいはい。
まあでもね、あのやっぱりほら、はい、あのね、うん、
もう自分の中でちょっとね、
うん、ね、うん、我慢できひんわとかなったりするじゃないですか。
なるほどね。
なんかもうマッチがボンつぐみたいにクラーみたいなのになったりするのもあるからね。まあでもね、本当改めてね、
はい、
この1年間、まあ、これまでにもまあ思ってたことではあるんですけど、
はい、
やっぱりね、怒り方って大事やと思う。
怒り方、
怒り方
もうちょっと続けてください
また同じこと言いよるぞみたいな同じことまた言いよるぞってやつですよ。
まあ怒り方もいろいろあるじゃないですか、
うん、じゃ あのね、私ね、怒り方、うん、ま、その怒ることに対してちゃんと理由があって、
うん、
でこうやからこうやねんでっていうのを言って、
うん、
相手が理解できるとき理解できないときってあるじゃないですか、
うん、
例えば幼少期とか、
うん、
ちっちゃい時とかに、
うん、
これダメよ言うても、
うん、
はぁみたいな、
はいはいはい、
何言ったお母さんみたいな感じで、なかなかそっちの理解も進まずに、
はい、
結局同じこと繰り返すやんかってなったりするときもある。
あ、
でまあもうちょっと大きくなってきて、
はい、
理解するようになってきたとしてもやっぱ怒らんとあかんときもある、
はい、
でもその全ての年代を通して、
はい、
怒り方として、
はい、
もうこれはほんまに気ぃつけとかなあかんよっていう、
はい、
鉄則が一個私あるなと思って、うん、今日はその鉄則の話をしようと思ったんです。
はいはいはい。自制心を保つことですか？
うん、
ちゃうの、ちゃうの。
自制心はもちろん保たなかったそれ大前提それ大前提、
はい、
それ大前提なんですけど、
はい、
あのね、
はい、
ち とこれ例え話からいきますね、
はい、
まあ、例え話というか私のこれまでの経験でこんなことがあったなっていうのをちょっとお伝えして、はい、その上で何かっていうのをちょっと考えていただきたいんですけど、
はい、
私幼少期の頃に、
うん、
ものすごい優しいおばあちゃんが、
うん、
いはったお家があるんです、
うんうんうん、
でそこのおばあちゃん本当お優しい方で穏やかな方だったんですよ、
うん、
で私その方のお家に昔遊びに行った時に、
うん、
そこのお家にはお父さんお母さん、うん、女の子と、
うん、
まあ、子供が2人いたわけですね、
うんうんうん、
でお父さんのお母さんがいわゆるおばあちゃ
ん
やったんですよ、
うんうんうんうん、
で私遊びに行ってる時にね、
うん、
まあ、ちょうどその時ワンちゃんを飼ってらしたんですけど、
うん、
犬がワンワンワンって言っておばあちゃんがちょっと家に入るのが怖くて、
うん、
ちょっと入りづらかった、
うんうん、
で私たちが部屋の中で遊んでると、うん、ワンワンワンワンっていうすごい声がずっと聞こえてきて、
うん、
何かと思ってそこのお家の子が窓を開けて、
うん、
何やって思って見たらおばあちゃんがワンちゃんに吠えられてた、
うん、
で私そこですんごい衝撃的なことを見たんですよ、
うん、
お嬢さんが、うん、娘ちゃんがね、
うん、
おばあちゃんにうるさいわって言ったんです。
うん、
でおばあちゃんは、
うん、
いやもう犬がワンワン言うから、うん、避けられへんくってみたいな、
うん、
入ってくんなって言ったんですよ。
うん、
うん、ってすごい私違和感で、
うん、
なんか心がすごいざわざわしながら帰ったんです。
うん、
で、まあ、その後も何回かこういろいろ見る機会っていうのもありますけど、
うん、
そこのお家の、
うん、
そのお嬢ちゃん2人は、
うん、
ものすごく存在な扱いをおばあちゃんに対してしてたんですよ。
うん、
なんでかなって私すごいその時思って、
うん、
でまあ、それからまあ大きくはなっていったんですけど、
うん、
まあ、最終的に言うとね、
うん、
なんでそれが起こってるのかっていうのを後々になったら分かるわけですよ。
うん、
なんでと思います？
分かれ、
そこのお家のお父さん、
うん、
お母さんが、
うん、
おばあちゃんに対して存在な扱いをなさってたんですよ。
あ、なるほど。
で子供なんていうのはすごい純粋なもんだから、
うん、
お父さんお母さんがきつく当たってるのを見て、
うん、
あ、きつく当たっていいんだ、
うん、
もうこうやって言うたらいいんだで
普通なんやな
言ってたんですよね。
うん、
私それを見て改めて怒り方っていうのってすごい大事やなっていうのを思ったんです。
うん、
で結局ね周りの子たちっていうのは、
うん、
例えば私がうちの子が悪いことをした、
うん、
でそれに対して、
うん、
ものすごい勢いで、
うん、
みんなの前で、
うん、
こらー言うて怒ってたとしますでしょ。
うん、
でなんならもうバシコーン叩いたりとかしたりするとしたら、
うん、
周りのみんなって、
うん、
あの子はああやって怒っていい子なんだ、みたいな印象がついてしまうってあったりしません？
うん、かもしれませんね。
まあ、もちろんねそれはあかんよっていうのは、
うん、
周りの方もわかるかもしれないし、
うん、
でも例えばですけどちっちゃい子とかでそんなにやっぱり大人の真似をする年代の子供たちの場合は、
うん、
あそこお母さんがこんなんなんやったら彼のことをこういう風に扱ってもいいんだ、彼女のことをこんな風に怒ってもいいんだみたいなことがスッともし入ってしまったとしたら、
うん、
そこからその子に対しての怒り方ってちょっと変わってきたりすると思うんです。
うん、
だからね私この子供を怒るっていう時に関して本当に思ったのが、
うん、
みんなの前で怒った
まずな、うん、人前ではな、
うん、まあ、もちろん怒るのも必要な時もあるんですけど、
うん、
でもそれに関してそれこそサルトルさんがさっき言ったように、
うん、
感情的になりすぎないとか、
うん、
ちゃんと理由も言ってこうやからとか、
うん、
こんなんされた嫌やろやったやかんっていうのとか、
うんうん、
で怒ったら怒ったでその後にあとフォローとしてよしよしよしよしって可愛がるとか、
うん、
そういう一連のものまで見せるとしたら見せんとあかんねやろなっていうのをちょっと思ったんです。
うん、
もうねこれ私怒りの鉄則として、
うん、
私がちょっと心の中に刻んでるものなんですけど、
うん、
でもそういうことってちょっとありません？周りの人がこう扱ってるからもちろんあかんのですよ、
うんうんうん、
もちろんあかんけど
やなだ、まあまあ本当にね子供が真似をするっていうのはあるやろな。だからその真似がまた次の世代に真似になってね、
うんうんうん、
どんどんとこう悪循環を招いていくっていうこともな
ありますね。
あるやろうね。
それこそね今で言うと、
うん、
そこまで みんなあそんなんあったのなんでなんっていう意識にだいぶ変わってきてると思うんですけど、うん、ブラック差別であったりだとか、うん、なんかそこの場所に生まれたっていうだけで、うん、まあ、それこそその上の世代の方たちがそこに対してのきつい当たりをしてたものを見て、うん、その次の世代もとか、うん、そういうのがこう繰り返されていってどんどん積み重ねていったものでもあったりするじゃないですか、うん、なんかそういうのってやっぱりその人がどういうふうに接してるかっていうのがものすごい大きい影響を与えるよなっていうのをちょっと思う話、うんうん、なんで正月からこんな暗い思い、
うん、いやいやもうそれはもうだから怒り方ですよ、う
ん、怒り方なんですよ、
う
ん、
私は怒らないというふうなことをねでしょ
無理
あの今年も誓いを立てるんですか
いやあのねほんまだからね怒らないは無理なんですよあいや無理言うてもあの怒らんと頑張っとってのお母さんもすごいな思うんですけど
おるで
ねえ
すっごいなと思うわ
本当にねすごいなと思うけれども、うん、まあちょっと怒らへんはなかなか無理ですけどやっぱ怒り方っていうのもちゃんと筋を通した怒り方もするんやったらちゃんと最後のフォローまで見せるとかまあ、あのその自分がこの子を大事にしてるからこそ怒ってるんだっていうのがちゃんと周りに分かるようにするとか、うん、そんな感じであの理性を持って喋らんとあかんなって思いました
まあでも怒んのもね、うん、確かにその可愛いからなんですよね
あそうそうそうそう可愛いから
こういう子供になってほしいって思うからこういう大人になっていってほしいなって思うからなんですよね、うん
まあ、悪いことしたらそれあんた嫌な思い自分もするでしょされたら嫌でしょっていうのを、うん、今はうちのボーンには伝えたいなですよ
そうです ね、
まあ、理性的に怒るっていうのはねなんかすごい難しいところにはなってくると思うんですん特に子供さんが小さい時ってね、
はいはい、
なんか子供に喋ってもその理由がわからないとか、うん、理解がそこまで追いつかないとか、うん、そんな時って本当繰り返しやっていくしかしようがなくなるんです、
うんうん、
で時にはちょっと悪いことに命に関わることやったらそこはダメよ言うて手叩くとか、うん、そのあたりのこともしなきゃいけなくもなってくるんですけれど、うん、その後にね、うん、ちゃんともうあのこれはほんまにこうやからいうのをよしよししながらやってあげるとか、うん、めっちゃ今すり手しましたけどね
なるほどねはい、
センターかなっていうの、
はい、
ということで
まあなんかおかんだけで考えるんじゃなくておかんとおとんと一緒におってくれたらね
おとん
まあまあそういう、うん、なんていうかな、まあ、厳しいおかん、
うん、
優しいおとんっていうのもね、
うん、
あの厳しいおとんがあったら、まあ、必ずこうおかんが優しくしてくれるとかね
それね
いうのはすごい大事やなと思うで
片方が怒ったら片方アフターフォローに回れとかね
そうそうそうそう
わかる
そうそう
わかるそれわかる
よかったな、
うんうん、私よう主人にそれ言う時ありますね
うん
私怒っとんねん今ちょっと慰めてとか
ああそうなんよね
うん
そうなんや
でもね優しいんですよ慰めてよ言うたらうんってシュンってシュンってこうあの黙りはるから優しいなと思ってああ
ね
何を
って旦那さんの話旦那さん
あそうそううちのあげとかなあげとかな正月やからあげとかなあかんかな
旦那さんは旦那さんで顔色伺ってんねんで
そういうことかな
さてほんまに
こんな破天荒な嫁が来てすいませんでもねほら気遣いは家族内でも必要じゃないですか
そうですね
あの気遣うでしょ
うちは娘がめっちゃ大笑いそったわ
そうなの
気遣ってるなんかもう急に笑い出して、
うん
まあ、僕とだから嫁はんのね、うん、あのこう会話とかしてるのをしてる様子をすっごくなんか観察してたみたいで
もうやっぱりねほらあのご自身も結婚されてなんか夫婦の先輩が今ここでリアルな様子を見せてくれてるからそれちょっと見とかなあかんわみたいな
そうですね
あったんじゃないですかね、まだ陰と陽っていうのもありますけどね、
はい
うん、ちょっとお互いねあの相手見ながら
、ね、
怒り方決めるとかね、はい、するのもいいですね、
はい、
さあ頑張る発達レインボー何の話で終わったんや今日もお付き合いいただきましてありがとうございました
ありがとうございました
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした
それではまた
来週